柳下
今井の
ハッシュタグラジオ。
柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は高盛高悦の往来堂代表カモメブックスの店長、そしてハミングバードブックシェルフのオーナーでもある、
はい、そうめんの薬味といえばみょうがの僕柳下恭平と、
はい、編集とイベントの会社株式会社つどい代表でそうめんの薬味といえば錦糸卵の今井由紀が毎回さまざまなハッシュタグについてのんびり話していく1時間のポッドキャストプログラムです、うん、
そうめんの薬味って、はい、なんだかんだいっぱい混ぜますよね。
そうですね、
海苔と絞ったきゅうりと、
まあ、大体好き、僕まあきゅうりさえなければ、
うん、
何でも椎茸とかも美味しいです。
ああ椎茸、
あの甘辛く煮
た、はいはいはい、炊いたやつ。錦糸卵僕やったことないかもしれないです。
それ名古屋がそうなんですかね。
いや東京でもなくない。
えだってでもセブンイレブンのに入ってますよ。
それさ冷やしそうめんじゃない。
え
冷やしそうめんとそうめん、僕あの白い、
はい、
あのそうめんかと思ってた。
何が違う。
冷やし中華、ごめん、冷やし中華じゃない。
冷やし中華じゃなくてそうめんにも入ってる。
あそうなんですか。
あファミリーマートでも入ってます、入ってます。
へえ、そうめんってなんだ、あのこの茹でて冷たくした、はいはい、あの白い、
そうですよ、イボの糸、
まあ、細い、そうそうそう、はい、あれですよね、
はい、
あれをコンビニストアで買うと、
はい、
その
あ違う違う、そのもう茹でたやつが売ってるんです、
はい、ザラそばとかと同じの売ってるんですね。あれのそうめんがあるわけですね。
ありますあります。
そこに錦糸卵も入ってる。
入ってます入ってます。
入ってる。今あのアシスタントでついてくれてる青くんが、
はい、
めっちゃ首かしげて今井くんが明らかに間違ってるのに自信満々で
ここまで聞いて、
うん、
どちらに賛同したかを皆さん聞いた人ぜひつぶやいて、
あ、そうですね、
ハッシュタグラジオで加えてもらえればと思います。
食べてみよう冷やし、はい、冷やし
一回じゃあ、うん、アプリを変えてつぶやいてきてください。ちょっと待ってますね。はい、お帰りなさい。どちらかまた後で確認したいと思います。というわけで今日も聞いていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。はい、本日一つ目のハッシュタグは、はい、まあ、まず僕らがもうちょっとハッシュタグで話していくんですけども、はい、一つ目のハッシュタグ、柳下さん、はい、持ち寄りで、バーベキュー。
バーベキュー。
はい。
友達に、
うん、
バーベキュー否定派がいるんですよ。
ああ、僕もいますね。で、知人に。はい。
で、僕はニュートラルなんですよ。
はいはいはい。
ありゃ食うし、あれば楽しく食べるし。
うん、まあ僕もそうですね。別に好き でもない。
うん。うん、で、あの、今井くんまずどっちかなって聞こうと思うんですけど、いや、大丈夫、は
い、
あの、どっちでもないと、
はい、
で。もし今井くんが、あの、若干でもバーベキューの価値を、プレゼンしてくれるなら、
はいはいはい、
今井くんのバーベキューっていいですよねのプレゼンを聞きたかったんですよ。
ああ、でもそれは言えますよ。
お、教えて教えて。
失敗しにくいです。
あ、でね、そのバーベキュー否定派の友達は料理すごい好きなやつなんだけど、
はい、ああ、はいはい。
火力安定しないじゃん。
はいはいはい、はい。
なったら、フライパンでコンロでやった方が美味しいじゃん。
まあ、それはそうですけど、まあ、ちょっと、質の低いバーベキューコンロ使われてるんじゃないですか。
あ、どうで、あるのね、ピンとキリが。
もちろんある、ありますよ。
え、それってでかいんですか？
あのでかいし、まあ、密閉できたりとか、なんかよく海外のその、ホテルとか行くと、いいホテルだと置いてあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
ああいうその。
ってことは、バーベキュー、はい、いいバーベキューをするためには、はい、割と据え付きのそういういいバーベキューコンロがいる。
まあ、あれは理想だし、
うん、
まあ、火力なんてのは確かに難しいところですけどね。
うん。
うん。だからおっしゃることはわかりますよ。
はいはい。でも失敗しにくいんですね。まあ、焼きゃいいんですもんね。
そうそう。だし、その、美味しいものを食べたくてするものではない。
何するとダメにするの、うん、外で食うため。
そうでしょ。その、口実じゃないですか。そのパーティーの。
ああ。
タコパと一緒。
あ、確かに。
だと思いますけどね。
あ、これでこのハッシュタグ終わりです。
あ、でもその、多分、あとね、バーベキューを、の快適性を一気に上げるのはタープだと思います。
上の屋根。
そうそうそう。
はあはあはあ、
やっぱ学生の時とか気狂ってたと思いますもん、その。
暑い中。
そうそうそう。
炎天下で。
炎天下で、うん、滋賀県だと大見舞子っていう、
その、はいはいはい、
まあ、一番有名な海、湖水浴場ですね。
うんうんうん、
があるんです、琵琶湖の、
うんうん。
誰もタープ張ってない。ですからね。
タープがあって、いいグリルがあれば、いいバーベキューになると。
できると思いますね。
何焼きゃいいんですか、
うん、なんだろう。でもやっぱり、まあ、正直、いい肉はもったいないですよね、ちょっとね。
なるほど。
うん。だから、こう、あ、まあ、赤身っぽい。
はいはいはい。 切り落としたようなやつで。
うん、とか、あと海鮮類じゃん。
海鮮類、カニとか。
うん。
エビとか。
まあ、その土地によりますけど。まあ、エビとか、ホタテとか。
え、今井くんってバーベキューレベルどれぐらいなんですか？
いや、全然低いですよ。主催したの5回ぐらいじゃないですか。
十分じゃないですか。
まあまあ。
主催したらもうトップレベルですよね。
いやー、でも、全然。
我ながらいいバーベキューだったなってあります。
あないかな。まあでも、まあ、パッと出てこないですけど、
うん、
やっぱりその地のものを、
うん、
できるだけ遠出して地のものを食べるのが、まあ、美味しいと思いますけどね。
なるほど。
あ、そうだ、それで、そういう重要もあるんですか、その、キャンプとか行って地のものを食べるときに、
うん、
やっぱその、腕のいい人が一人いれば別ですけど、
はいはいはい、はい。調理ができない。
そう、そうじゃないときに、うん、トウモロコシ美味しそうだね。
ああ、焼きゃいいか
な。そう、とか、なんか、新玉ねぎ美味しそうだね。
ああ、焼きゃいいね。なるほどね。
深谷ネギ美味しそうだね。とか。
そうそう、なんかその、正直僕もバーベキューに対して、うん、いや、絶対バーベキューやろうよ、楽しいよっていうほどの熱量なかったんですけど、はい、あんまりにもそのバーベキューを否定するから、
はいはいはい、
一回彼らを楽しませたくなったんですよ。
あ、僕でも一回その、何か機会があればご一緒したいのは、うん、武田バーベキューという人がいるんですよ。
はいはい。あれ YouTube とかやってらっしゃる
?YouTube もやってらっしゃいますし、うんうん、ベストセラーもいくつか出す、うんうん、バーベキューレシピの。うんうん、まあ、吉本所属の文化人枠なんですけど、吉本の。そうそう。で、武田バーベキューさんはそのなんか、200人とかも仕切れる人なんですよね。
すごい。200人のバーベキューってどういう、何グループに分かるんですか？
どうなんでしょうね。コンロいくつも多分あって。
すごい。
まあ、それは多分、どうするんだろう。指示を、めちゃくちゃ正確な指示を出される。のか、あるいは何か丸焼きされるのかちょっとわかんないですけど。
はいはいはいはい、はい。あ、丸焼き。
そう。なんか、たまにやられてて、うん、多分、追ってれば参加できるんですよね。
何追ってれば、
彼の動向を追ってれば。
なるほど、なるほど。
一般人でも。
一般公開してると。
そうそうそう。だから、一回、なんか見てみたいな。
確かに。
そう。あ、だから、僕も柳さんも多分、その、否定派の人も、最高峰を多分経験してない。
うんうんうんうん、
まあ、大体そうじゃないですか。
まあ、そうですね。
そうそう、嫌いな時って。
うんうんうん、
落語つまんないという人、なんか、うん、ちょっと見たのが良くなかったりとか、うん、そうそう、そういうことだと思いますけど。
確かに。
ちなみにバーベキューって何語なんですか？
確かに、英語じゃないですか？
英語なんだ。
多分。ごめん、マジで。
いや、つまり、調理法の名前ってことですかね。なんか。
なんか、独立した言葉っぽいですね、バーベキューって。バーでも、ベーでも、キューでも、一個のバーベキューですよね。
そうそうそうそう。
確かに何語？英語じゃないですか。
英語か。
ちょっと一回英語にしとこう。違ったら、違
ったら。英語っぽいですよね。だって、そのポルトガル語では、というかまあブラジルではそれをシュラスコと言ったり。
ああ、フランス語でもなさそうだな、うん。スペイン語とかでもなさそう。
はいはい。
英語だと予想します。
はい。
今回僕、ハッシュタグを出すときに、はい、BBQ って書くか、カタカナでバーベキューか、
はいはいはい、
一瞬迷ってカタカナにしたな。なんでだろうな。
ヤンさんそれこそ世界のバーベキュー経験してきたんじゃない？
なんかその、
オーストラリア。
オーストラリアのお父ちゃんが、それこそ、
うん、こと
あ、お父ちゃんごめんなさい。オーストラリアの家庭の、まあ、一般名称してのお母ちゃんもお父ちゃんって言うじゃないですか。おじいちゃんおばあちゃんみたいな。の、バックヤードで、
うん、
本当に焼いたりとか、
うんうん、
あと、浜辺に自由バーベキュー台みたいなのがあって、そこでソーセージ焼いて、
うん、
なんかパンに挟んでるおばちゃんとかいたりとかしたので、うんあれはなんかすごいカジュアルでよかった
な。ああ、僕もな、ハワイで、なんか先輩連れてってもらったときに、うん、その、なんですかね、その人が、まあ、抑えてるコンドミニアム的な、とこで、
うん、
その中庭に、バーベキューコンロが多い、
うん、
自由に使える。
うん、
だから、その、スーパーで適当に赤身買ってきて、そこで焼いて食べるのすごい美味しかったですね。うん、それが、ガスのコンロで。
なんかその、初動までの動作が、よっこらせじゃないといいのかな。家にあるとか、バーベキューコンロがあるとか、
まあまあでも、バーベキュー漫画あるんですよ、今。焼いてる二人っていう。
あ、わかったかも。なんか、静岡に移住した夫婦のやつですね。
そうそうそう。そうそうそう
なんか、
モーニングかなで連載してて。焼いてる二人見ると、なんか、バーベキューいいなと。
あ
まあ、そういろんなレシピがもちろん毎回紹介されてて。
確かに。コミュニケーションツールとして。焼いてる二人僕、全、今、4巻
か5巻いや、結構7ぐらい
あ、そんなにいってるの、はい、全部読んでないけど、確かになんかいつも、なんだろうな、あったかいですよね、コミュニケーションが。
あったかいし、なんかね、あの漫画が僕なんかね、ちょっとうまく言語はできないんですけど、うん、面白いなと思うのは、うん、夫婦の話で、うん、まあとてもこう清潔感の絵、ある絵で、うん、青年誌 だけども、なんか全然少女漫画でもいけるし、うんうんうん、少女誌でも少年誌でもいけそうなんですけど、
うんうん、
なんかね、最近結構ね、途中で二人がムラムラして、
うん、
布団に入って、
うん、
それは朝チューンするとこまで結構ちゃんと描かれ、そのでも
5、6巻以降ってことですね、きっと。
そうそうそうそう。
確かに4巻ぐらいまでそれなかった気がする。
なんかでもその別に具体的な性的な描写があるとか、
はいはいはい、
なんか
昔の少女漫画っぽい感じですね。
そうそうそう、なんですけど、なんかねそこまで描くの、なんか性欲まで描くというか、
はいはいはいはい、
感じがあって、あれどういう編集方針とか、なんかそのどういう話し合いのもと行われてんだろうっていうのは見てて面白いなと思って。
肉の変遷ですかね。
ね、そうそう、なんか。
そう、僕でもね、二人、ん？焼いてる二人？
焼いてる二人。
焼いてる二人見てて思ったのが、なんだっけな、小学館だったかな、結婚するって本当ですかっていう漫画があって、
へぇ、分かんない。
これは旅行代理店に勤めてる25、6歳の男女が、最初偽装結婚みたいなのをして、はいはい、そこから本当に結婚するっていう話なんですけれども、なんかね、性欲を必要としないカップルの話がすごい増えたな、最近っていうのをちょっと。
増えましたね。まあ、逃げ恥以降。
あ、そういうことか。
まあ、逃げ恥はね、漫画としてはもうかなり前からある漫画なんですけど。
ですね、ですね。なんかそうそう。だから、焼いてる二人がそう、
はいはい、
性欲まで書いてるっていうのは、ちょっと面白いと思いました。そういうタイプの漫画じゃなさそうだったから。
でもやっぱり、漫画とかって面白いなと思うのは、その今、ブレイキングバットってわかりますか？
うん、わかります、わかります。
そのブレイキングバットを元にした漫画多すぎる問題、
うん、あ、なるほどね。
そのブレイキングバットはメスという、
うんうん、
まあ、覚醒剤を作るんですけど、うんうん、科学者が、科学の先生が、それ植物学者崩れが大麻を作る話とか、
あれあったっけ、
うん、それで、ね、東京カンビナストック、大麻王と呼ばれた男って最近まだ一巻しか出てない、
は
い
は
い
は
い、
うん、
僕そういうの全部読んでるんですけど、
うん、
あと満州アヘンスクワッドという
か、あ、やってますね、
と
高難者、うん、
あとジャンボマックスという、
あ、それ読んでない、
要はバイアグラを作る薬剤師が話とかあって、
なんかあったかも、うん、
高橋勉さんが入ってますけど、うんうん、なんか、いや、なんかその世界的に売れたコンテンツのこうなんかを、まあ、に何ですかね、発想、着想を得た作品って、
うん、
これぐらいのスパンで出てくる。まあ、だって、ブレイキングバットってもう、8年前とか、9年、8年前ぐらいの作品で。
一回、消費者たちが抜けた後に新しく見えるんですかね。
ああ、うん、まあ、そうかもしれない。まあ、日本で見てる人がどんだけいるかっていうと、あれがあるんですけど。
なるほどね。
ああ、でもなんか、なんで今なんだろうと思いながら見てるんですよね。まあ、面白いんですけどね。
なんか、ナロー系とか、
うん、
異世界転生ものみたいなのは、本当にバリエーションが多いですよね。
そうですね。面白いですよね。
あれ、最初の最初どこなんだ？でももう10年ぐらい前からそれこそ、老系はあるわけで。
最初はどうなんでしょうね。でも、ソードアートオンラインかな。
あ、そっから来て、その辺から来てるのか。
いや、わかんない。ちょっとこれ、うかつに言えないです。
そうですね。どこが最初とは思わないんですけど、なんかまあ、場があって、うん、それこそ、っていう場があって。なんか、同じような楽しさをずっと続くっていう意味では、読者にとってはいいんでしょうね。
うんうん
うん、なんか今結構いろんなウェブアプリで漫画アプリあるじゃないですか、はい、いろんな版元が出してる、はい、版元だけじゃないと出してる、なんか基本ちょっと2ヶ月全部追っかけてみようと思って、
うん、
いろんなの見てるんですけど、はい、もう時間足りなくなりますもん。フリーで読める漫画量が多すぎて。
あ、そうだ、それ言ってたな。ジャンププラスの編集長、
うん、
細野さんって人がいるんですけど、うん、多分細野さんだけが全作読んでると、
うん、
ジャンププラスの作品は、
うんうんうん、
でこれが本当に大変だ。
いや、大変ですよこれ。ジャンププラスもずっと読んでますけど、
うん、
いや、それこそ新人賞みたいなのでやってますもんね。新人さんの読み切りとかをずっとやってるし、
はいはい、めちゃくちゃ、ね、いいの載せてますよね。
すごい量と編集者も大変だろう
なと思う。そんな数いないんですけどね。10人もいないんじゃないか。
ああ、そうなんですね、うん。あれ、ジャンププラスって英語の配信も今度するって言ってましたね。
そうなんですよ。
あれ素晴らしいな。
全く同時に。
ね。はい、週刊少年ジャンプが電子で英語も同時配信って。
それはね、もうやってるんですよ。
あ、そうですね。
本誌はもうやってて、本誌は今、
うん、
僕これすごい好きな話なんですけど、
うん、
日本人だけが多分ジャンプに今お金を払って読んで。あとの言語圏の人はみんな大体無料で、
しかも、
そう、同時に読めていて、うんうん、 で、今度、それはジャンプ本誌の話ですね、うん。つまりワンピースとかは僕らと同じタイミングで世界中の人が読んでるんですけど、うん、それをプラスの前作についても、
うん、
まずは英語からやるっていうのがこの間発表されたって。
面白いな。それって去年ぐらいからですか、ジャンプ本誌って。
いや、ジャンプ本誌はね、2、3年前。
2、3年前から、はい。なんか去年ぐらいから、海外の、コスプレイヤーのインスタが、すごいジャンプが増えたんですよ。
へ
ぇ。で、鬼滅だからかなとか思ったけど、はいはい、それだけじゃなくて、なんか英語配信関係あるのかなと思いながらインスタずっと
見てます。まあ、ネットリック
スとかもね。あ、そうそうそうそう。
はい、まあ、ヒロアカとかは、海外の人気があるんじゃないかぐらい。
そうですね。あれも、なんか、炎上、とは言わないですけど、ね、どう受け止めるんだろうみたいなことがいくつかあるけど、うん、まあうまく、
うん、
かいくぐるなんていいかじゃなくて、なんかそういうメディアコントロールちゃんとしてるし、すごいなって思いますね。
なんかジャンププラスの英語の話は、その、うん、ハリウッドの映画化がめっちゃ増えんじゃねえかっていうことを言ってる人がいて、
うんうんうん、
まあ確かになぁと。
ですね。
楽しみですね、いろいろ。
ね、あとドラマ化増える、ローカライズしたドラマ化増えそうだなって気がします。
はい、というわけで。
バーベキュー関係なくなっちゃった。
バーベキューからね、うん。はい。ジャンプまで行きました。はい。一つ目のハッシュタグは、バーベキューでした。はい。二つ目のハッシュタグは、ちょっと、軽かぶりしちゃいましたが。
うん、ね、ごめんごめん。
はい、いえいえ、僕の持ってきたハッシュタグで、うん、キャンプはゴルフにとって変わるか、です。う
んうんうん、これは、ネガティブなものから来てるんですか？ポジティブなものから来てるんですか？
いや、ポジティブですか。なんか、土日にね、僕、キャンプ行ったんですよ、うん、伊豆まで、
はいはいはい。
で、これは、まあ別に何も言ってもいい、堺商会という渋谷のすごいいい居酒屋があるって、うん、僕も大好きなとこがあって、そこの堺さんっていう人、うん、僕は年齢1個上なんです
よ、うん。
で、その堺さんとなんか雑談してるときに、キャンプ始めたって堺さんがおっしゃって、
うん、
で、まあ僕もするんで、ちょ、なんか聞かれて行きましょうよって言ってたら誘ってくれて、うん、今度友達と行くんで。で、僕も一人友達を連れて、
うんうん、
伊豆まで行った
って、うん
うん。で、すごい途中で気づいたのは、
うん、
まあ、僕以外の3人はみんな同い年。うん、僕の1個上、うん。で、僕は1個下。で、まあ、4人ともまあ同世代ですね、
うんうんうん。
で、ある種幹事が2人いて、それぞれが友達を連れてきたわけですね。
うんうん
うん、にもかかわらず、うん、全員敬語なの、
うんうんうん。
僕もその、連れてった友人、うん、友人だけど、まあ、敬語なのね。うんうん、まあ、その出会いの問題で。
うんうんうん
で、なんかこの全員敬語で遊んでいるっていうのは多分人生初めてだった気がして、
うんうん、
先輩と行くとか、
うん、
後輩と行くとか、
はいはいはいはい、
あれどうせで行くのあるし、
うんうん、
そうするとでもその僕から後輩はタメ口だったり、
うんうんうん、
あるいは先輩から僕へタメ口、うんうん、だし、同世代で行けばみんなタメ口、
うんうん、
全員敬語
面白い
で、うん、友人と遊ぶ。
うん。
あ、まあ、その息子たちもたくさんいたんですけど。
ああ、総勢何人で行ったんですか？
大人4、子供4つ。
あ、なるほど。
うん、まあ、僕だけ1人参加、
うんうんうん。
で、その、あ、ゴルフってこうなのかなって思った。その。
ほうほうほう、ここでいきなりゴルフのところですね。
そう、つまり、てか、まあ、ゴルフにとって変わってるのかもなと思って、キャンプが。はいはいはい、共通点多分たくさんあって、
うん、
屋
外であること。
屋外である、まあ、早朝から出かける。
うん遠くに出かける。
それなりの投資が必要。
あ、なるほど、なるほど。
で、技術に差が出る。
へぇ
あと、まあ、ギアや技術に差が出る。
はいはいはい。キャンプの技術って何ですか？
やっぱその料理だったり、まあ、だってテント一つ建てる、タープ一つ建てるにも、やっぱ全然、美しさが変わってきますから、はいはい、熟達によって、度によって。
ちょっと僕、キャンプやった。まあ、ごめん、最後に行くか、最後に、うん。
そう。で、あとなんだっけ。お酒や食事がメインではない。
お、面白いですね。
うん。ゴルフもそうじゃん。
今井くんのキャンプの定義って、野外で泊まること？
いや、まあ、焚き火食う寝る。
焚き火食う寝る。はんは
ん
は
ん。これはバイキング西村さんが言うキャンプの定義だそうですけど、うん、しかも屋外で、
うんうんうん。
で、でもそうね、ご飯だけがメイン、うん、目的ではない、
ね。確かにそうですね。
で、長距離移動を伴うとか、うん、めっちゃ共通点あって、で、さらに、こっから、その、令和的というか、
うん、
だから今、流行ってんのかなと思ったのは、うん、子供を連れてこれるとか、
うんうんうん。
で、だから、ゴルフに行くっていうと、多分、このご時世というか、
うんうん、
その、やっぱり。
まあ、家族の中で一人だけ、お父ちゃんがとか、そういうことになるんですよね、昔で言うと。
なんですけど、めっちゃ気持ちよく送り出してくれるんですね、みんな。
ああ、行ってらっしゃい、行ってらっしゃいと。子供も連れてってくれるし。
そうそうそうそう。で、子供同士が勝手に遊んでくれたですから。うん、
確かに。
そうそう、それもすごい気楽らしくて。うんうん、令和のゴルフはキャンプになるんじゃないか。っていうことをすごい思って、思った土日でした。
素晴らしい。敬語はゴルフ関係あります？
あ、だからそれも、だから口実になるというか、うん、今度ゴルフでも行きましょうだったと思うんですよ。この僕と酒井さんの話も。
はいはいはい、
酒井さんと、要は、いつもお店のカウンターの向こうにいる人なんで、うんうんうん、飲んだこととかないわけです、僕は。
はいはいはい、
お店に行って話すことって、はいはいはい。でもその酒井さんと一回ちょっと行きましょうよっていう時に、うん、まあ、ちょっと前だったら多分ゴルフとか、麻雀とか、だったと思うんですけど、
うんうん
うんうん、それがキャンプになってるっていうのが、今なのかもなと思って、ね、ゴルフだったら全員敬語ってありそうだなと思って。
まあそうですね。距離感としてもね。
そうそうそう。
まあ普段、プライベートを一緒にしない人と誘い出す場みたいなイメージありますよね。
そうそうそうそう。
ゆっくり長く時間使ってというか。
まあだからそのゴルフが仕事だっていうのは決して嘘じゃないと思うんですけど、行、うん、って、うんうん。でも、だからキャンプもそう、別に今回そのつもりで行ったわけじゃないんですけど。
わかる。
そうそう、なんか。
取って変わるのか。
うん。これをやってたのがゴルフだったんだなって思いました。
あ、うん、今まで、でもキャンプはよくしてますよね、今。
してますけど、そういう距離の人と行ったのは初めて。
はあ。
元友人、知人、あ、友人、家族。
はいはいはいはい、はい。逆に言うと誘いやすいってことです、そういう距離の人。
そう。で、別にそれぞれ寝るし。
うん。さっきのバーベキューの話じゃないけど、キャンプ上級者はその中にいるんですか？
あ、そうなんですよ。で、
うん、
すごい、いたんですよ。この話をしたら、うん、うちの会社の久保くんにですね、
うんうんうん、
ああ、じゃあ、それは、ゴルフの素人が100切る人と一緒に行ったようなもんですね、って言われたんですけど。
そんなに上手い人がいたんだ。
そう、もうなんかね、キャンプでご飯食べてる人がいた。
ああ、プロの方。
まあ、そうですね。だし、うん、まあ、ご本人もキャンプギアを売っている人。
ああ、なるほど。
作っている。
はいはいはいはい。
プロダクトデザイナーで。
はいはいはいはい。
で、それを僕知らなかったから、うん、これすごいなんか恥ずかしかったんですけど、うん、なんか途中スーパーにみんなで集合したんですね、うん、伊豆の、
うんうんうん、
で、僕ともう一人の幹事だった酒井さんがちょっと渋滞に巻き込まれちゃって、うんうん、遅れていらして、
うん、
で、もう一人のまあ、川波さんというです、
うん
うん、後に
後に
100キルとわかる
はいはいはい
でも僕は知らないです、初めては、その特別紹介も受けてないから、
うんうん、
で、その人にまあ、LINE で連絡取って合流して、
うんうん、
本当は引き合わせてくれる。だ顔も知らないですからね。
うんうんうん、
合流して、うん、あ、よろしくお願いしますって言って。
うん
うん、で、なんかいろいろ選んでくれてて、す、
う、
で、
ん、
に。先疲れてたんで、
うん。
で、なんかその人が僕、プロキャンパーだ、うん、まあ、プロでもないですけど、熟達したキャンパーを知らないので、うん、なんかすごいなんかこんなにいるかなとか言いながら、
うん、
こう、海鮮類とか選ばれてたから、うん、僕、クーラーボックス持ってますよ。っていう。
なんか、
100切ってる人に、なんか、僕7番アイアンありますよ、みたいな。貸しましょうか、みたいな、ことを言ってたっていうの。なんか、確かに、川上さん、なんか、すごいいい人なんで、全然、あれなんですけど、うん、なんか、あ、ありがとうございます、みたいな。
優しい。
全然いらなかったんですよ、本当に。僕の。
それは、川上さんがお持ちだったからいらなかった。それとも、もっとすごい保存方法があったからいらなかったんですか？
まあ両方ですね。つまり、より、もう全然僕のしょぼしょぼクーラーボックスとはレベルの違う。う
ん、はいはいはい。イエティとかのやつを持って
た。そう、イエティの、うん。開けなきゃ6日間持つみたいなやつ。
はいはいはい。
をお持ちなんで、うん、全然なんか、
なるほど、
ね。恥ずかしかった。
あは。
あとなんか、これはもう勝手に気にしてたんですけど、やっぱうん、もう空間もめちゃくちゃおしゃれなんですよ。
はい。
かなみちゃんとしては元の日本デザインセンターで、仕事されていた方で、まあ、デザイナーでもあるんで、うん、もう本当に、全然こっちに強制はしてこられないですけど、
うんうん、
もちろん。でも、むちゃくちゃ美意識の高い空間を作られるんですね。
あ、めっちゃいい。
そうそう。うん、でも本当おしゃれなんですけど、
うん、
だから、僕が持ってきた、ヘリノックスの、なんか、黒いテーブルとか、あっちゃいけないんじゃないかなと思って、
いいよ、好きにすれば。
写真とか撮られてるときに、
うん、
すいません、これ映り込んでみたいな気持ちで。
お目汚しを。
なんか完璧な空間に。
大人4人、子供4人いて、
はい、
テントは何幕あったんですか？
だから各家庭なんで。あ、で、僕だけ僕が連れてた友人の分は僕が、なんで、
はいはいはい、
まあ、今井と友人、
うん、
友人家族テント、
うん、
で、そのお二人。
じゃあ3
それぞれ。そうそうそう。
3針ですね。ははは。
そう、だからなんかね、ほんと、久々になんだろう、こう、子供と遊ぶとか。
うん。
あとなんか、まあ、極力そのトークを回すとか、
うん、
でしか貢献できないキャンプに
行き十分だよ、別に。
いや、でもやっぱも
う。いつもは何で貢献するんですか？
いや、だってまあ、それなりにやってるっすか、まあ別に普通にやってるから、
うん、
自分よりその、キャンプスコア低い人と行こうが多いですよ。
うん、ああ。だから、前も言ったけど、ちょっと行こう、今度。
そうですね。
僕、キャンプの道具を持ってないのよ。
ああ。
だから、今井くんに教えてもらいたいのよ、その、で、周りはさ、もうなんか、全部スノーピークとか。
はいはいはいはい。
なんか、それこそ、イエティのなんか、無限に、ずっと氷のなんかタンブラーみたいなのとか、持ってる人がいっぱいいて、いいなと思いながら、何も持ってねえから。
いや、まあでも、僕にならない方がいいんじゃないかな。
そういう、すごい人に。
そんで、プラス、まあ今回は、さらにその料理のプロがいたわけですから。
確かに。
もう、すごかったですよ、その、なんか
。バーベキューやった？
バーベキューやってないです。
ああ。
もうなんか、
なんだ。
でも、ハンバーガーとか、
へぇ
作ってくれたりとか、あと、サムギョプサ。
はぁ。一度、その、青木の平、山梨と長野の、はいはいはい、まあ、川上村ってとこにあるところに、友達とキャンプに行ったときに、サムギョプサル作ってる人いた。あれ、美味しいね。
まあ、確かになんか。
キャンプ場でやるのにいいなと思った。うん、野菜も食えるし。
あ、そうそうそう。
で、肉焼いてタレ作っとけば、とりあえずめちゃくちゃ美味しいし。
そ
のチョイスすごい、
うん。あんなキャンプ前の買い出し初めてでしたよ、その。だから、酒井さん遅れて来られるんで、うん、なんか欲しいものありますかって聞いたら、うん、ほんとすいません、つって、まあ、ビールぐらいですかねっておっしゃって、他、なんかおつまみとか、なんかいいのかな、食材とかって思ったら、うん、あ、その、今日の昼、うん、夜、
うん、
明日の朝に関してはもう仕込んできたので、皆さん他に食べたいものあれば、みたいな。
なんか、すごいね。
すごかった、本当に。
やっぱ出版はダメだ。
いや、そうなんですよ、本当に、ね。
出版は何もできねえ。
本当何もでき
ない。そんなとこ行っても。
そうそうそう。
やっぱ飲食とか空間作る人が一番強いわ。
そうそう。各業界の話を楽しそうに聞くと、そういうことはできます。
うん、
僕らは。
そうだね。それで、まあ、それで十分かもね。
いや、もうだから本当、楽しかったし、こう、なんか、あ、スコア上げようって思った。
あ、今井くんがじゃあ、もう、いよいよ、シングルプレイヤーになっていく。
いや、まあね、そうなるように、ちょっと、頑張りたいなと思いました。
ってことはよ、このハッシュタグで言うと、キャンプはゴルフにとって変わるのかで言うと、
はい。
キャンプもゴルフもできれば最強ってこと？
うん、でもやっぱりそうなると、なかなかスコア上がんないんじゃないですか。あと、まあ、向き不向きあって、僕多分ゴルフダメなんですよね、性格的に。メインゴルもダメなんで。
まあ、ゴルフって、その、リカバーをどうするかのスポーツって言いますよね。そうそうそうそう、
失敗した後とかだし、うん、あとまあ、リスクヘッジのスポーツですよね。どこまで攻めるか。僕多分、むちゃくちゃ攻めて多分、めっちゃいいか、
うん、めっちゃ悪いか。
9ホールで帰りたくなるかどっちかと。はい、というわけで。
なるほど。
はい、まあ、取って変わるというか、
まあね、
うん、新時代の、
うん、上位互換とは言わないけど、そうそうそう、
現代的な
アクティビティですね。
アクティビティとして普及してんだなと感じた次第です。
うん、
はい。というわけで、二つ目のハッシュタグは、キャンプはゴルフにとって変わるのかでした。はい。じゃあ、三つ目ですね。
はい。
これは、抽選でね、
うんうんうん、
選びたいと思います。この中には、そのお便りを、
うん、
もらって入ってるものもあるし、う
ん、はい、
スタッフが用意したものもあるし、で僕らは全く初見でこれに対応するという、はい、ことをやってます。じゃあ一つ目ちょっと引いてみましょう。
はい、
どうも。はい、 お手紙ですね。
お手紙、
ポッドキャストネーム天人堂さん。
天人堂、
はい、こんにちは。1ヶ月かけて初回から最新回まで聞き終えたものです。
ちょっと時間の使い方、
はい、1年ほど前に集まる動物の森やりたく、
うん、
任天堂スイッチを買いました、
うん。
ここ最近は全然遊んでおらず、新しいゲームでもしようと思い立ちました。うん、何かおすすめのゲームやお二人がやってみたいゲームをお話ししてほしいです。ということで、ハッシュタグテレビゲーム。
いやー、いいハッシュタグ。
はい、天人堂というのはまあ、アナグラムね、多分。
そんなこと言われたけど、でもわかるよ。京都風吹かせがあって。
そうか。任天堂の人ではないですね。
でも、テレビゲームっていう言葉に、僕ちょっと同世代を感じましたよ。確かに。
ゲームって言いますもんね。
ゲームとか、そうですね。なんか、まあ、うん、テレビゲームってちょっと。
これでも本当僕1ヶ月かけて聞いた人に普通に教えてほしいのは、
うん、
もうこれ5年とかやってるわけですよ。
あ、そう。まあ、そうか。
今日現在では危険な発言っていうのをしてないかマジで教えてほしい。
でも、その、キャンプはゴルフにとって変わるのかとか、言ったら危険かもしれないですよ。
なんで？
だって、とって変わるってどういうことですか？君はじゃあ、ゴルフの上手い人とやってないだけなんじゃないのかみたいなことで言わんともらって言える。
まあ、そうですけど、その、なんかね、差別的な発言とか、差別的な、まあ、してないはずなんですけど。
まあね。
そうそう、でもその、雰囲気と常識の方が変わるじゃないですか。
まあまあまあまあ。まあ、揚げ足とかは一回置いといて、そんなにない気もしますけどね。
あ、でもなんかずっと僕はね、あ、これもうこの話終わりますけど、
はいはい、
昔の消していきたいなと思って
る。はいはいはい、はい、
そのリスクが絶対あるんで。
まあそうですね。あとちょっと多すぎてインデックスがないというか、あの、でも全部聞いてくださる方いるんだな、嬉しいな。
でこれ今後もしこういう人も出てくるかもしれないんで、
うん、
聞けるようにしときたいなと思ってて、
うんうんうんうん、
消しても、
はいはいはい、
売りましょう。
こんなの買ってきまいや。
USB に入れて売りましょう。
あ、うん、わかりました。ガチャガチャとかですね。は
い、というわけで、ちょっと待って、テレビネームです。
あの、はい、何分ぐらいかかるんでしょうね。だってさ、200回あって、全部30分だとして、400時間逆だ。100時間
え ?200?
そんなもん
?200 回30分でしょ、うん、でも30分でそうなんです。40分ぐらいやってますよ。
あ、そっか。
だから、あ、でも30分だったら100時間ね。
そういうことですね。
ちょうど。
100時間だったらまあ聞けなくもないか。結構大変だけど。
まあ1日、1ヶ月かけてだから、1日3時間
とか。
まあでも倍速でできますから、1.5 倍とかで聞いたら、2時間で3時間分聞けるから、
確かに。
まあ1日2時間、もしかしたら1時間、
うん、
往復2時間かかる、特にお勤めでとか、
確かに。
はありえます、
ね。あ、ちょうどいいかもしれないですね。
はい。
一番、
ありがとうございます。
はい、面白かったのとか聞きたいですね。
そうですね。
思い出深いのとか。はい、そんなわけで、
おつもりがやりたくてね、ということで。
おすすめのゲームや僕らがやってみたいゲーム。あ、僕も。
まあでもおすすめのがいいんじゃないですか。
そうですね。今は、
スイッチの。
テレビゲームに入れていいのか迷うんですけど、あの、確かスイッチにもあったと思うんですけど、うん、あの、ババイズユーってゲームわかります？
知らない。
ね、これゲーム、パズルゲームなんですよ。で、それこそファミコン時代みたいな、うん、あの、ドット絵で描かれた1画面の、あの、ゲームなんですね。
うんうんうん、
で、主人公のキャラクターがピコピコ動くんですよ。
うんうん、
で、勝利条件、例えばフラッグに触ったら勝ちとか、
うんうん
で、そのフラッグに行けないように道が複雑になってたり、なんか障害物があったりとかするのを何とか触っていくんですけど、これ説明しにくいな。ババイズユーって、ババが主人公のキャラクターなんですけど、あの、ババっていうワンドット、ワンドット
は、これ日本語のババですか？ジャイアント
はババ？あ、じゃなくて、あの、これ多分作った方、海外の方だと思います。あの、はいはい、ババっていうなんかピンク色のちっちゃい四つ足の可愛いキャラクターがいるんですけど、が、イズ、自分だと、ユーだと、
うんうん。
で、あの、ブロックを押せるんですよ。
うんうん、
ブロックを押せるみたいに、ユーとかを押せるんですね。
はいはい。
で、あの、ババイズユーの時は自分が主人公だけど、なんか、フラッグイズユーになったらフラッグが自分になって、その、ゲームの中に前提条件も入ってて、そのゲームの画面の中に、
うんうん、
それもいじりながらパズルゲームとして成り立っていくっていう。
それ自分で、あの、任意で切り替えるんですか？
そう、任意で自分で、切り替えないとクリアできないパズルになってるので、これね、ちょっと何言ってるかわかんないと思うんですけど、一回、それこそ YouTube とかでプレイ動画とか見てもらうと、わかりやすいので、見てもらって、めちゃくちゃ難しいんですよ。
はいはい。
で、パズルゲームって、例えばじゃあ、なんだろうな、リアル脱出ゲームって、リアル脱出ゲームっていうのを思いつくところもすごい、あの、アイデアとしてすごいと思うんですけど、実際にリアル脱出ゲームを作るのも大事ですよね。その、同じネタでずっとやれないじゃないですか。
あ、はいはいはい。
だから、新しいリアル、今回はこういうテーマでこういう場を作りましたっていうのの、そこにもパズル性が、ゲームメイク性があるじゃないですか、
うんうん
で。やっぱり優れたパズルゲームとか優れたゲームって、最初のその、僕が今わけわかんないこと言ってた、ババイズユーっていう前提条件をいじりながらやるっていうワンアイデアも素晴らしいんだけれども、
うんうん、
それを実際に面に落とし込んでいくそのメイクセンス、パズルゲームセンスが素晴らしくて、
うんうん、
これはね、結構おすすめのゲーム。
うん、
かもしれない。ちょっと、あの、1ヶ月かけて、この、ポッドキャストを最初から最後まで聞ける忍耐力があるんだったら、1年ぐらいかけてゆっくりクリアできるんじゃないかなと思ってですね。あと、もう一個は、これも、 スイッチと、iOS とかでもあるんですけど、インサイドってゲームわかります？ゲームって説明できないからゲームだもんね。なんか主人公
が何を目的にするかでとりあえず見て。
主人公がとにかく右へ右へと進んでいくだけのゲームなんですよ。
マリオじゃん。
マリオです。が、マリオと共通してるのは、うん、言葉が一切、マリオはまだちょっと言葉ありますけど、はいはい、タイムとかありますけど、はいはい、そういうのも一切なくて、日本の人がやっても、韓国の人がやっても、ドイツの人がやっても、
全く非言語。
全くそう非言語なんですよ。で、まあ、インサイドは主人公男の子なんですけど、うんうん、その男の子がインサイド、中へと、うんうん、まあ、研究所っぽいものを目指していくんだなとかは、うんうん、なんとかやってるとわかるんですけど、その中へと入っていくっていうゲームですね。アクションゲームです。これもね、なんか非常に優れた、動きも世界観も優れたゲームなので、おすすめですね。
なるほど。
あれ？僕、こういうゲームの話ない？でもそうですよね。おすすめゲームですもんね。はい、うん、今井くんは？
僕はですね、まあ、言わすもがななんですけど、
うん、
ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドは、
ずるいよ。
信じられないゲームなんで。
うん。僕だって言いたかったもん、それ。
まあまあ。僕も
2017年に。
いや、3年とかですか？
あれ？ブレス・
オブ・ザ・ワイルド？スイッチが出たのは、あ、15年かな。スイッチと同時発売。ブレス・オブ・ザ・ワイルド。
あ、そうだっけ？
そうそう。まさかローンチタイトルがマリオじゃなくて、ゼルダなんだっていうことだった。
あ、じゃあ、スイッチは。そうか。なるほど。
で、そう、だから7年前のゲームですけど、うん、やっぱ、僕はこの年になって、その生涯ゲームランキング1位みたいなものが揺るがされると思っていなかったぐらい、うんうん、まあ、むちゃくちゃ面白かったですね、ゼルダ。
いや、ずるいよ。僕も今、ゼルダのブレス・オブ・ザ・ワイルド言おうか迷って。
まあまあ、これでももう誰でも言えるじゃないですか。だから、一応言っとくっていう。
本当にその通り。面白いもん。
そうですね。Wii U でやってたんでしたっけ？
いや、僕はスイッチでやりましたね。はいはい、で、2017年だと勘違いしたんですけど、僕多分19年にやってるんですよ。
あ、はい、
で、僕46歳なんですけど、うん、僕が小学3年生とか4年生の時にファミコンが出た世代なんですよ。
はいはいはい、
で、これ自慢でも何でもなくただの世代性なんですけど、うん、僕の年が多分唯一、すべてのゲーム、プラットフォームを体験できる。
はいはい。しかもリアルタイムで、ね。
そう、リアルタイムで。で、
これ羨ましい。
僕よりちょっと10歳上だと、多分、新しいゲームから離脱してる人がすごく多い。
うん。
し、ファミコンはでもやってるか、あ、だから僕よりちょっと上ぐらいまで行きますね。で、今言った10下とかだと、多分、ファミコンとかコンピューターゲームがあんまり触れられなかった気がするんですよね。うんうんうん、っていう世代なんですけど、僕。やっぱ、任天堂が作るマリオか、特にゼルダって絶対面白いじゃないですか。
うん、
もう、社名をかけて作るというか。
う
ん、だから、すべてのプラットフォームのゼルダだけやるようにしてるんですよ。ベンチマークだから。
うん、
絶対面白いと分かってるし、今回のハードでどんなことができるのかっていうのを、こう、プレゼンする場でもあるので、ゼルダは絶対やろう。まあ、マリオはちょっとやってないのもあるけど、ゼルダは全部やろうと思っていて、うんうんうん、いや、群を抜いて一番好きかもしれない。まあ、ムジラの仮面とか。
はいはい。時のオカリナ。
そうですね。スーパーファミコンのゼルダの伝説とか、神々のトライフォースとかいろいろありますけど。いやー、ブレス・オブ・ザ・ワイルドはいいですね。
そうですね。
2が出ると噂ですけど。
そうですね。追加コンテンツ的なものがあって、
うん、言われ
ますね。あと、まあ、パワっていきますけど、この人がどれぐらいゲームられるかわかんないですけど、まあ、ゼルダは割とアクションなんで、
うん、
反射神経が一応必要です。
確かに。
多少。
うん。
でもうちょっといらないやつで言うと、
うん、
僕あと風雷の試練というゲームを、5が今、別に5ってナンバリングですけど、別にどっからでもできる、
うん、
ストーリーないようなもん。1000回遊べる RPG という、
うん、
キャッチコピーですが、うん、まあ、どんどんダンジョンに潜っていくんですけど、
うん、
まず各回のマップが、常に生成される、ランダムに生成されるので、うん、この回で何が起こるかはやってみるまでわからん、
うん、
で、最大の特徴は死んだらレベルが1に戻るので、
うんうんうん、
主人公は成長せずプレイヤーだけが成長していくという、うんうん、ゲームですね。だからどんどん知識が増えたり判断力が上がったりするので、うんうん、何度も死んでるうちにこう主人公がじゃなくてプレイヤーが冒険者として熟達していくというゲーム、
うんうん、
で、まあ、むちゃくちゃ面白いんでやってみてほしいのと、あとはね、これなんか一回ここでも言った気がするけど、13騎兵防衛圏という、
はいはいはい、
まあ、これ、アドベンチャーゲームですね。
うんうん、
で、これはもう、ほとんど PS4 で出て、今年の4月からスイッチでも遊べるようになったんですけど、そう。もう、信じられないゲームというか、まあ、うん、基本ストーリー楽しむなんで、で、ストーリーはちょっとあんまうまく説明、てか説明しようがないんですけど、
うん、
ネタバレになりすぎるので。
13騎兵ロボットみたいなのがいるんですよね。
そうです。13のロボットがいて、
それのパイロットたちがいるんですよね。
そう、パイロットたち、13人の子供たちがいるんですけど、うん、まあでもこれ体験もあるはずなんで、まあよかったら冒頭だけでもやってみてほしいんですけど、うん、その、よく映画化不可能とか言うじゃないですか。
うん、
映像化不可能とか、
うん。
この作品はまあ本当にゲーム以外で表現不可能な、
はいはいはいはい、
物語になってるんで、本当プレイできる環境にある人には一度はこう触ってみてほしいなというゲームです。はい。というわけで、なんか長くなりましたね。まあ僕はゲーム好きですからね。
無限に話せる。
そうですね。
うん。ロールプレインゲームとかね。
今年これから出るゲームだと何かあるか。
そうだから、とは言っても最近のロールプレインゲーム僕あんまりやってないなってことに多分気づいて。
はいはい。
あ、これ無限に喋れるね。一回グランディアってゲームの話していい？
グランディア？
グランディアか。
はいはいはい。
やりました？
2はやりました。
プレイステーション多分1？
2？
2か。
グランディア1はドリームキャスト。
あ、ドリームキャストか。
プレイステに移植されて。
そうだそうだそうだ。僕そのプレイステ版を多分やったんですけど、なんか、本当に文学性とゲーム性が、うん、あの、子供が、少年が、あの、冒険者になって冒険に出る話なんですけど、はいはい、世界の果てって言われる崖があるんですよね。高い、
そうでしたっけ？
高い、はい、あの、壁があるんですよ。で、そこが世界の壁だって言われてるんだけど、うんうん、物語の前半3分の1ぐらいで、あの、そこをこう、ダンジョンとして登ってくんですよ。
うん、
で、最後の、これ、まあ、ネタバレなんですけど、まあ、ネタバレじゃないんで言っちゃうと、はい、最後のセーブポイントでセーブすると、うんうん、急にムービーに切り替わって、
うん、
あの、あれ、光が差してるってなるんですよね。
うん、
それまで壁だから、当然暗いんですよ、ずっと。
うん、
で、あーって言って走っていくと、朝日が昇る壁の上に主人公たちが立ってるんですよ。
はいはいはい、
で、あ、世界の果てなんてなかったんだっていうシーンがあるんですけど、うん、あれ、小説言うのもちろん感動すると思うんですけど、うんうん、3時間ぐらいかけてそのダンジョンを登った体験と含めて多分入ってる気がするんですよね。なんかゲームの文学性ってやっぱり面白いなって思った初めてのゲームの一つかもしれないのかと思って。
なるほど。
いや、最近の、だからごめん、聞きたかったのはあの、それが多分僕50時間ぐらいやってると思うんですけど、
はい、
今のロールペンゲームも50時間ぐらいかけてやるゲームなんですかね。
そうですね。まあもう本当作品によりますけど、
うん、
めっちゃ面白いけど、うん、長すぎてやはりクリアできていないのは、うんはいはい、僕はペルソナ4、5。
ああ、なるほどね。
ペルソナ100時間とかかかるんで、出したら。
だ
から、
やりたいですね、学生
めっちゃ面白い。もう、ペルソナ5、うん、あ、それこそ、スイッチで今年5がついに移植されるので、
うん、
冬に、
うん。
つい先日発表があったんですけど、
うん、
その、携帯機ならできるんじゃないか、
と
思ってて、まあ、
あれちょっと、イコとかって移植されてるんですかね、スイッチ。
イコは、されないんですよ。
あ、そうなんですね。
ソニーのゲームなんて。
そういうことか。
そう。さすがにソニーのゲームだけはね、スイッチには。
そっか。ちょっとやりたい、ね、それが
遊べることがプレイステーションの価値。
なるほど、なるほど。
そうそう。イコとか、あれとかね。
ワンダの巨像とか。
あ、そうそうそう。ワンダの
巨像とか。
やっぱゲームのキャッチコピーもすごいですけど、その広告がまあ好きなのもあるんですけど。
うわ、今もう、イコのコピー思い出して泣きそうになるもん。
イコのコピー何でしたっけ？
この手を離さない。
あ、そうだ。うん、そう、あ、やっぱあの人もすごいんですよね。あの、上田さんだっけ？その、ワンダの巨像は、
うん、
最後の一撃は切ない。
うわぁ。
っていうキャッチだし。
これぜひ、あの、天人堂さんも、まあ、やられてるかもしれないですけどね。なんか、僕はゲーム性とリンクしてますよね。
うん、そうそうそう。
イコとかも。あの、主人公男の子で、女の子の手を引いてずっと、あの、その、囚われた城から出るっていうだけのゲームなんですけど、うん、もうパズル性もあるんですけど、その、プレイステーションの時に、ずっとコントローラーが、女の子と手を握ってると、バイブレーションが震えるんですよ、
うんうん。
その心臓の音で。あれとかなんかすごい切ない気持ちになる
の、うん。いや、ゲームのキャッチ、あと、まあ、マザー2もね、あと、大人も子供もお姉さんもっていうのは。
うん、あれ、感動してから寝てくださいが1のキャッチコピーでしたっけ？
エンディングまで泣くんじゃない。
ああ、そう、ああ、そうですね。さすがコピーライターはすげえな。
あと、僕好きなのは、あと、メタルギアソリッド4かな、
うん、
が、いつからゲームは暇つぶしになったっていうキャッチコピーだったり
とか。よろしいですな。
そう。やっぱプレステのゲームは、うん、うん、プレステ3ぐらい、3、4の時のキャッチコピーはやっぱなんかいいの多いですね。
だからテレビ CM があったかないかとかも大事なんでしょうね。
確かに。
そこで切り取るから、やっぱリードコピーが必要だった。今もう少しちょっとシームレスですもんね。
うん、
ゲームの売り方が。
俺の屍を越えていけとかもね。
はいはいはい、はい。
多分キャッチは、なんだっけ。
俺より強いやつに会いに行くとか、いつからの、あの、ストリートファイター2の。
そうですね。
いつからのコピーなんだろう。
あれでも多分 CM ですよね。
やっぱ CM なんですね。
うん、多分。
すげえ、なんか、80年代、90年代のゲームの話になっちゃった。
あ、生きる、死ぬ、託すですね。
へぇ、
俺しかは。はい、というわけで。
いいな
またじゃあゲームのハッシュタグお待ちしてます。はい。は
い、
天人のさんありがとうございました。ハッシュタグテレビゲームでした。はい。じゃあもう一つだけいきましょうか。はい、またくじを引きますね。
はい。
はい。
お、お手紙だ。
そうですね。ポッドキャストネーム、ごはんじゃわんむしこさんです、ね。
ごはんじゃわんむしこさん。
はい。こんにちは。いつもラジオ楽しく拝聴させていただいております。
ありがとうございます。
私は現在就職活動中の大学生です。
あらま、嬉しい。
お二人に質問なんですが、はい、もし今自分が大学3、4年生に戻ったとしたら、どんな会社にどんな理由で就職したいと考えますか？今の自分のご職業を選びますか？それとも全く別の仕事を選びますか？就職や仕事に対する考え方も合わせて教えていただけたら幸いです。ということで、ハッシュタグ、就職活動というですね。
はい。
重たいな。
重たいですか？
重たくないか。
あ、もう重たいか。
責任重大だなと。
でも自分のこと言えばいいわけですもんね。
そうですね。まあそういう意味では簡単です。
僕今大学4回生だったら、
はい、
結構本気でバイトして、やっぱ2年ぐらい旅行行くかもしれないな。
へえ、コロナで。
まあ今この瞬間だったら、もう渡航でき始めてるじゃないですか、はいはいはい。っていうのもあるし、いや、あの就職、あ、ごめんなさい。ちょっとこの本筋に答えてないんで、後でちゃんと答えるんですけど、いや、でも、今行きたい業界よりも、多分日本円が安くなり始めてこの先戻らないから、
うんうん、
今のうちに海外行っときたいなって思う気がするんですよね。
うん、
で、まあ、結局だから自分の成功体験なのかな。自分が4年間海外に行ったのと同じことしようとしてるけど、
うんうん、
あの時は多分もっと違う理由で、
うんうん、
まあ、単純に行きたいっていうのが一番強かったんですけど、はい、20年前ですね。僕らの土地が就職氷河期みたいなのの真っ盛りだったりもしたので、今その中に入る必要全くないな、もう 2% ぐらいはありましたね。
うん、
多分今の学生さんは、まあ、言ったら売り手市場になりつつある、あの時期だと思うんですよ。少子化しかもあるので。だから、それはこの先変わんないんですよね。だからこの先その、就職、もちろん希望職種とかに行けるかどうかは別ですけど、はい、あの、就職が困ることって雑に言うとないわけですよ。
なるほど。
あの、いや、あるんですよ。もちろんいろんな理由はあるし、大変だと思うんですけど、で、この、それが悪転することはない。
うんうん。
この先もっと、あの、新卒だから必要だみたいなよりかは、第二、何ですっけ、第二新卒採用、
はいはい、
みたいなものとかもあるし、大企業ほど、まあ、業種にもよりますけど、
うん、
銀行とか別ですけど、あの、新卒からじゃなきゃやれないみたいなことが、ちょっとなくなってきてる気がするんですよね。
うん、
今この瞬間4回生だったら、3回生だったら、意外に僕就職活動しないかもな、ちょっと思いました。っていうのはダメだね。
うん、
横から抜けちゃったもんね。一回今行く、まあ、
それならそれでいいんですけど、うん、その後の話を聞きたいと思います、ね。
ああ、ちゃんと考えるか。何かなあ、でも、僕多分そういうハックをすぐしちゃうんだろうな。今本当に、例えば今井くんに知り合うことって簡単じゃないですか、今。
はいはいはい。
例えば僕に知り合うことも簡単じゃないですか。うん、だから、
SNS ね。
SNS だったり、
皆さんならどこにいるか分かってますかね。
どこにいるかも分かるし。うん、
店主だ
から。そうそうそう、はい。とか、だから、それこそちょっと松本でもいいし、
うんうん、
那覇でもいいから、うんうん、ローカルとか東京の面白い人になるべく会って、そのうちどっかで就職する目がありそうだなって思っちゃうかもな。
なる。
割と僕直接営業しちゃうかも、
うんうんうんうん、
この人とやりたいみたいな人を探しちゃうかも。ダメなら僕結構ちょっとなんか就職活動したことがないからかもしれない、ね、なんか本当の意味で根っこで分かってないんできっと。
はいはいはい。
じゃ一回教えて就活の今井くんだ
った。いや僕も今ほぼ柳さんの話を聞かずに考えてたんですけど、
うん、聞いてよ。もうちょっと聞いてよ。
いや難しいなと思って。あ、でも、一つの基準としては、これつまり今の意識のまま行くってことですよね。
そうでしょうね。そうでしょうね。
まあでも多分スキルはリセットされる感じですよね。多分ね。
今21歳とかだったらっていうことでしょうね。
うん、なんかでもやっぱ、結局だから僕よくそのね、若い人に言うんですけど、年長者のアドバイスというのは、
うん、
俺になれか俺になるなしかない。
マジでそう。
自分の経験しかできないので、で、つまり、してよかったと思うことはやった方がいいと思うし、
うんうん、
しなきゃよかったなって思うことはしない方がいいっていう。
Don't trust over 30.
そうですね。うん、で、だから取捨選択をするべきなんですけど、
うん、
それを踏まえて言うと、僕は、新卒でリクルートという会社に入ってよかったと思っています。
うんうん、
でそれ何がよかったかっていうと、仕事の基準が高かったからですね。
うんうん、
みんな、まあ、要は、怖かったですか、
うん、
ハイクオリティな仕事をすることが前提の環境にいて、
うんうん、
まあ、今僕がそれできてるかは別ですけど、なんかその、やっぱり、それを最初に目の当たりにできたのはとても良かったな、と思ってて、
うんうんうん、
なんかこの間ね、
うん、
知人の大学生に、
うん、
広告系に行きたくて、
うんうん、
2つ迷ってますって言われて、うん、1つはその大手のこう関連会社、
うんうん、
超大手の関連、
うんうん、
かちょっと小さいこう、まあ、業界トップ10に入るか入らないかみたいな代理店に行くかって、うんうん、で僕はこれはでもそっちは本社、
うん、
で僕は非常に難しいが前者の方がいいんじゃないかって言って、うん、それはなぜかっていうとその超大手その業界ではトップクラスの基準を目の当たりにできるから、
うん
うん、なんか例えばそれは細かいところで言うとメールって何時間以内に返さないといけないんだっけとか、うん、なんかまあ古い話ですけど、その飲み会の時ってどう、若手はどう振る舞えばいいんだっけみたいなことは多分一つ一つとても厳しいので、まあ短い期間であってもそこにいるのはいいことだと思ってて、
なるほど。
そう。だから僕はね、それを踏まえてどうするかっていうと、難しいな。本当。
なんかこの、ご飯じゃわもしこさんの、はい、この今の自分の仕事を選ぶのか、それともまた別の仕事を選ぶ、うん、全く別のを選ぶのかで言うと、僕ら結局出版とか本の周りにはいるような気がするんですよ。
そうですね。まあ僕も企画の周りにいる、ね。
うん。いや、だから、僕の場合は多分本なんですけど、
はいはい、
な結局どの仕事しててもなんか繋がるじゃないですか。それのアウトプットがその企画なのか。うん、まあ企画も見たら出版でもあるじゃないですか。だから、なんだかんだ30超えたあたりとか30後半とかでそれを選べるタイミングが来るから、
うん、
なんか結局そっちに、それがまあ今本って言いましたけど、
うん、
もしかしたらそのなんかゲームになってる可能性もゼロじゃないけど、うん、何かそういう作家さんとコンテンツを作るみたいなことをやってそうな気がする。
はいはいはい。
気がするから、あんまり20代の前、まあ、新卒の時に、なんかそれが全て決まると、振り返ってみれば思ってないかもなって。
そうですね。まあ、僕も一緒か違うなら、一緒もありだし、まあ僕新卒で編集やってないですけど。
でも時代が変わればアウトプット変わりますもんね。
あ、そうですね。
うん、
個人的にはですけど、僕20代を割と、その、うん、サイクルの早いコンテンツ作りに費やしてきた、
うん、
新卒で入ったリクルートは求人広告を作ってたりしたので、
うんうんうん、
2、3週間で結果が出るわけですね、
うんうん、
作ってから、
うんうん、
まあ、求人があるかないか、
うんうん、
で、正会社でやってた新書、主にやってた新書という本はまあ大体月1冊ぐらい作る形だったんで、まあ、それもこう雑誌的というか、先月出した本が売れるか、うんうん、まあ、今出した方が売れるかどうかは、もう一月以内に決まるみたいな。だからその PDCA をこう細かく回せるというか。それはとても良かったなと思ってて。だからまあ、週刊、まあ編集やるなら週刊誌とか、新書とか、そういう結果が短いサークルでわかるもの かつウェブじゃない方がいいかな。ウェブはいつでもできる、
うん、
ところがちょっと正直あるので。
それは今行くの話、それともご飯じゃ
あ、僕の話ですね。うんうん、だから、そう、なんか、物作る仕事なら、短いスパンでたくさん試行錯誤ができる20代はとても良かったなと。
確かに。
思っていて、全く別なら僕、
うん、
興味あるのは、
うん、
あれですね。デベロッパー。
ああ。
その、まあ、森ビルであるとか、東急とか、大きい箱を作って、そこにテナントを入れていくっていうの、なんかまあ、
リーシングとか。
そうそう、ちょっと編集の仕事だなと思ってて、僕、昔からお金、なんか10億あったら何するかって言ったら、僕ずっとシェアオフィスやりたいと思ってるんですけど。
10億なくてもいけるんじゃない？
まあまあ、2000万あればできるかな。そうそう。ですけど、自分の基準でコンテンツや、テナントを出し入れ。して、なんか人の流れを良くするみたいなことはやってみたいと思
います
ね。まあ編集っぽいんですけどね、それもね。
まあまあまあ、結局ね。うん、いやー、なんだかんだ最後は人間変わんないから、自分でやることやるような気がするな。
うん。だから、まあ、就職活動中ですよね。あ、僕でも就活中に、の人にお勧めしたいのは、
うんうんう
ん、したくないことも考えた方がいい。
ああ、まあ、それ、この前ちょうど同じ話したな。
なんか、みんなね、
うん、
その基本、何がしたいかずっと考える
ん
ですけど、
うん、
もうこれだけはしたくないってことを、一旦並べてみると、
うんうんうん、
あ、で、その、転職なんか、一生見つかんないと僕は思って、
うんうんうん、
見つかんないっていうか、一生判定できない。
うんうん、
僕、今の仕事向いてるとは思ってますけど、わ、
うん、
かんないです。植木屋が転職かもしれない。
うんうん、
それはもう一生わかんない、それは、うんうん。自分の興味次第だから。
うんうん、
でも、その非転職だけは分かるから、絶対やりたくないことをやらなくていい仕事ならとりあえずついてみればとは思うし、逆に言
う
と絶対やりたくないことは明確にしといた方がい
い
ですね。僕はやっぱり、毎日やっぱり同じ時間に同じ場所にスーツで座るということは多分なかなかできない。
はいはいはい。面白いね。
うん。とか。あと、銀行員の人ってやっぱ窓口から見えてるじゃないですか。
うん、
支店の奥の様子、うん。だからお菓子食べられないんですよ。
うん。うん、お菓子食べたい。
お菓子食べたい。席でお菓子食べられないとか、好きなタイミングで自販機に行けないとか。
はいはいはい。
もう絶対嫌だったんですね、僕は。
よかったね、今の仕事について。
そうですね。だからみんなでも、
まあ。結局選んでるんですよね、そうやってね。
そうそうそう。
できないことを含めて。
うん。とりあえず、選択肢多すぎて就活、基本的には困ると思うんで。
なるほど。
はい。その、あ、これねえなっていうのを、だんだん作っていきますけ
ど。なるほどね。いや、就職活動、ちょっと今更できねえからな。フレッシュな。
そうですね。
うん。それ、羨ましいですね。大変だと思うんですけど。
うん。
僕、就活中の方に、絶対言うのが、
はい、
いや、マジでなんとかなるじゃん。
まあまあ。
それは、本当に、だってあれってさ、ラブレターを目の前で破かれ続けるってい
う
行為でしょ？
そうですね。はい。
だから、
そんな好きでもねえしって思
い
なが
ら、ね。そうそうそうそう。絶対凹むじゃん、そんなことですとか。しんどいじゃん。
はい。
から、いや、その心中を察してあまりあるけれども、うん、最終的には、なんか2年とか、例えばなんとかなるじゃないですか。
はいはい。
から、今年、しんどいかもしれないけど、大体みんななんとかなってるから、大丈夫だよって、いつも言う。
うんうん
そして結構なんとかなってんだよな。ね、いや、まあ当事者はね、そんな気持ちになれないのも分かった上でなんですけどね。
まあ、編集者は楽しんで、興味あればおすすめです。
ああ、そうですね、
はい。
コンテンツを出すのは楽しいですよね。
はい。というわけで、4つ目のハッシュタグは、
はい、
就職活動でした。
はい。
はい。ありがとうございます。本日のハッシュタグは以上ということで、
はい。
7月15日公開の、ものになりますが、はい、何か告知はありますか？
告知はですね、ごはないんですけど、
ほう
ご飯ジャマンむしこさんって、
うん、
ごめん戻って、
はい、
ご飯ジャマンで何か蒸す人なんですか
ね。どうですかね、できるんですかね。
茶碗むしこさん、ご飯と茶碗むしこさんかと思ったんですけど、
あ
ご飯ジャマンで蒸し野菜とかを作る、
まあ、あるいは茶碗だけを蒸す。
え、マジで温める。
怖いです。
だから僕は告知ないです。
僕はまあ恥ずかしながらですが、 ペンに出てます。
いつ発売でしたっけ。
あ、もう売ってます、
うん、
628発売なんで1月いっぱい売ってる。
あ、なるほど、はい、
とあとですね、これ言うのはセンターと、モーションギャラリークロッシングというポッドキャストがあります、うんうん、それにゲスト出演させてもらってまして、うんうん、10年近い付き合いになる武田俊という編集者がいるんですけども、武田くんと、あと永井美佳さんという女優さんとですね、大高さんというモーションギャラリーっていうあのクラウドファンディングの会社の、はい、代表の方と、4人で喋ってまして、うん、ポッドキャスターは YouTuber の夢を見るか、うん、というフィリップ・K・ディック、はい、よろしくのタイトルの、会に出てますんで、うん、まあよかったら。
今これポッドキャスターなんだね。
いや違います、別にそのポッドキャスターに詳しい人として出てます、恥ずかしながら、はいはいはい、そう、まあまあ僕らはポッドキャスターですよ。でも
あ、ポッドキャスターやってる、
ブログ書いてる人がブロガーであるって
一緒です。確かにポッドキャスターだ、
はい、に出てまして、なんかいい、ありがたいことに評判が割といいので、はい、よかったら聞いてみてください。
それ僕も出れたんですか。じゃあ
なんで、
そう、武田くんが
なんで、
うん、そのだってポッドキャスターだから
。いや、なん誰でもいいわけ。
あ、やっぱあるんですね、ポッドキャスター。そのゴルフが上手い人みたいに。
そうそうそう、やっぱ
今行くは出れるけど、
そう、やっぱ、うん、
僕は出れない。
ベスト70ぐらいじゃないと。
ベスト70入ってるの。
あ、スコアが、
あ、ゴルフのスコアが、ね、結構高いね。じゃあポッドキャスターとしてはスコア70
いや、そうそう、
切ってるぞと。
いやいや違いますけど、まあ、いや、でも本当別にポッドキャスターとして評価されたわけです。
はいはいはい、ポッドキャスターをコーディネートする人として。
そうですね、ポッドキャスター以外の効果とかをやった結果、ポッドキャスターに詳しい人、詳しそうなやつの中で、
うん、
武田の連れだし呼びやすいだろう、うん、多分いろんなこういう複合的な要素です、はい、僕が呼ばれる、はい。というわけで、はい、よかったら聞いてみてください。柳下めのハッシュタグラジオは各週金曜日に更新しています。 Spotify をはじめ、各種プラットフォームで配信しておりますので、フォローがまだの方ぜひそれぞれでフォローをお願いします。また更新情報は番組の Twitter アカウントでもお知らせしてまして、ツイッターで柳下めいのハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきます。こちらもぜひフォローをお願いします。そして、ハッシュタグおよび感想も随時募集しております。概要欄に記載のお便りフォームから僕らに話してほしいテーマや単語、そして感想だけでも結構ですので送っていただけるとすごく嬉しいです。はい、本日ハッシュタグラジオは以上です。いつも聞いてくださってありがとうございます、はい、
ありがとうございます。柳下
めいの
ハッシュタグラジオでした。